暮らし情報拡大版スーパーシティに関する市民意見交換会を開催。会津若松市はスーパーシティ構想に挑戦します。スーパーシティ構想とは、市では様々な分野で ICT 情報通信技術を活用し、スマートシティ会津若松の取り組みを進めてきました。その中には技術的に可能であっても法令の規制があるため、オンライン診療など実施が制限されるものもあります。国のスーパーシティ構想は地域を限定して規制改革を行うことで、先行的により良い暮らしを実現していく取り組みです。今後国がこの構想に取り組む自治体を募集する予定であるため、市では応募する準備を進めています。国の例示では、自動運転の車による移動やドローンを使った物の配送など、複数のデータを連携させることで様々なサービスを受けることができるとされています。現在市の実施内容は検討中です。ぜひ意見交換会においでください。市ではスーパーシティ構想を身近に感じてもらい、スーパーシティでこんな街になってほしい、こんな課題を解決してほしいなど、市民の皆さんから様々な意見をいただく意見交換会を開催します。時11月10日火曜日午後6時30分から8時30分、ところ会津稽古堂。内容、市長によるスーパーシティ構想挑戦への説明、スーパーシティで実現したい未来をテーマにした意見交換。対象、市内に在住・通勤している人。定員40人。先着順。申し込み方法、ファクスか電話で、企画調整か、ファクス 39-1400 へ申し込み。ファクスで申し込みをする場合は、氏名、性別、年齢、職業、電話番号かメールアドレスを記入。市のホームページから申し込みも可。QR コードから申し込みできます。QR コードがあります。意見交換会の申し込みフォームの QR コードはこちらからと添え書きがあります。申し込み期間、11月1日日曜日から8日日曜日。意見交換会に参加できなくても意見を伝えることができます。意見交換会終了後、当日の資料を市のホームページに掲載します。スーパーシティで実現してほしい内容など、皆さんからのご意見をお待ちしています。なお、意見に対する回答はしませんのでご了承ください。意見の提出方法。意見などを記入の上、メールで企画調整課。メール、kikaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に提出。受付期間、11月11日水曜日から11月15日日曜日。問い合わせ、企画調整課。電話 39-1201。 スーパーシティ構想のイメージ図。医療や交通、教育、行政手続きなど生活全般にまたがる複数の分野で AI、 人工知能などを活用する先端的なサービスを導入することで、便利で暮らしやすい街を実現します。図の説明。中央に分野間データ連携とあり、その周りにエネルギー、水、廃棄物、キャッシュレス、 自動走行自動配送、遠隔教育、遠隔医療、介護、行政手続きワンスオンリーとあります。図の説明終わり。出所、スーパーシティオープンラボ、Facebook トップ。新型コロナウイルス感染症から身を守りましょう。自分や家族のためにできることを実践しましょう。感染症が流行する季節です。これからの季節は新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザが同時に流行する可能性があります。また、風邪や感染性胃腸炎など、様々な感染症が流行しやすい時期でもあります。感染症を防ぐには、基本的な感染対策も大切です。さらに、生活習慣などを見直し、病気にかかりにくい体づくりをすることも大切です。下の図を参考に、皆さんも実践しましょう。基本的な感染対策にしっかりと取り組みましょう。3つの密を避け、こまめな換気をしましょう。新型コロナウイルス感染症では、密閉、密集、密接の3つの密が重なるところで、マイクロ飛沫、通常の飛沫よりも細かい飛沫による感染が指摘されています。これからの季節は、暖房の利用で室内の空気がこもりがちになるので、こまめにしっかりと換気をしましょう。手洗いや手指消毒をしましょう。人は無意識のうちに1時間で平均23回も顔を触っていると言われています。目や鼻、口の粘膜からウイルスに感染する可能性がありますので、手洗いを徹底しましょう。また、手を洗うときは石鹸で20秒から30秒くらいかけて洗い、流水でしっかりとすすぎましょう。しっかりとマスクを着用しましょう。マスクをつけるときは、鼻と頬、顎に隙間ができないよう、しっかりと装着してください。マスクは顔の大きさに合ったものを着用するようにしましょう。また、使用済みのマスクには、ウイルスなどの汚れがついています。マスクを外した後はしっかりと手を洗いましょう。病気にかかりにくい体を作るために一人一人ができること。丸1、バランスのとれた食事をとりましょう。一日の食事は、毎食、主食、ご飯やパン、麺類、と主菜、肉や魚、卵、大豆製品類、副菜、野菜やキノコ類、海藻類が揃っていると、バランスが良い食事と言えます。外食や宅配を利用するときも、食品の組み合わせを意識するようにしましょう。また、免疫力が正常に働きにくくなる原因の一つに、肥満がありますので、夜9時以降の飲食はできるだけ避けましょう。2、生活リズムを整えましょう。生活リズムを整えることで、質の良い睡眠をとることにつながります。良い睡眠は疲れを取り除き、免疫力を高め、ホルモンバランスを整えます。3、こまめに体を動かしましょう。体を動かすことで、体内の血液の流れが良くなります。隙間時間にストレッチをするなど、まずは今よりも10分でも多く体を動かしましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。新型コロナウイルス感染症の相談体制が変わります。県が新型コロナウイルス感染症の相談体制を見直します。まずは、かかりつけ医に電話でご相談ください。新型コロナウイルス感染症と 季節性インフルエンザの同時流行に備え、相談体制が変更になりました。11月からは、身近な医療機関でも、新型コロナウイルスの検査などの対応ができるようになります。発熱などの症状があるときは、まずはかかりつけ医などに電話でご相談ください。もし休日や夜間などで急な受診が必要となった場合や、かかりつけ医がいない場合は、受診相談センターにご相談ください。相談先、受診相談センター、電話 0120-567-747、24時間対応、帰国者接触者相談センターから名称が変更になりました。基本的な感染対策をしながら、適切に医療機関を受診しましょう。新型コロナウイルス感染症を恐れ、自己判断で病院の受診を控え、体調が悪化してしまう場合があります。定期的な受診や持病の治療、子どもの予防接種などの健康管理は非常に大切です。心配なことがある場合は、かかりつけの医療機関に電話などで相談しながら、上手に受診しましょう。受診の際は、身体的距離の確保とマスクの着用、手洗いの徹底を心がけましょう。新しい相談・受診の流れ、フローチャートがあります。発熱などの症状がある。2つの流れがあります。1つ目、まずはかかりつけ医や身近な医療機関に電話相談。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応している場合は受診。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応していない場合、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応できる医療機関や発熱外来などを紹介。次に、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応している場合は受診。二つ目の流れ、発熱などの症状がある。かかりつけ医がいない場合や、休日・夜間に受診が必要な場合は、受診相談センターに電話相談。24時間対応。電話 0120-567-747。 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応できる医療機関や発熱外来などを紹介。次に、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの診療や検査に対応している場合は受診。フローチャート終わり。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 季節性インフルエンザの予防接種を受けましょう。季節性インフルエンザの予防接種をすることで、重症化を防ぐことができます。65歳以上の人や、医療従事者、基礎疾患がある人、妊娠中の人、生後6ヶ月から小学2年生の子どもは、早めの接種をお勧めしています。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。